稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは佐藤天音監督です。最新作しおりの陰夢が間もなく劇場公開される佐藤監督に、制作裏話や見どころをたくさん聞いてきました。ぜひお聞きください。
はい、こんにちは、稲穂ラジオ、今日も始まりました。今日のゲストは、佐藤天音監督でーす。
どうもこんにちは、佐藤天音でーす。お久しぶりでーす。ご無沙汰しております。
佐藤監督とではですね、今年初めの方に一回、まあ、何度か、ちょっとホラーについておしゃべりしたんですけど、それ以降、そうですね、だいたい半年ぶりぐらいですね。
そうですね、経っちゃいましたね、
はい、まあ、ずっと、あの例の映画にかかりっきりだった。
例の映画、
例っていうかあれ
ダブルミーニング、
ダブルミーニング
例のゴーストの映画をやってました。
はい、やってました、
はい、今日はねちょっとその話を中心に、はい、
それをそうですね、それを聞きに来たんですけど、僕も
いやていうかこの間ラーメン屋でびっくりし
たそうなんですよ、
そう
たま、あ、そうです、白石さんとあのお話収録終わった後にたまたま渋谷でラーメン屋さん入ったらで、それで白井さんと映画について話したら、横にいた人が見に、こっち見てて、誰だこの人と思ったら、佐藤くんだったっていうね。
そっちの視点はそんな感じだったんですね。
そう。
俺は、今回のね、これから宣伝させてもらうこの映画の、うん、はい、県でちょっとポスプロ中で、はい、落ち込んでたんですよ、 あることがあって、 ある事件があって、
ありましたね、まあ、
それちょっと大人の事情で話せないんですけど、
ありましたね、
いろいろ落ち込んでたら、なんか隣からジュマンジジュマンジって聞こえてきておっさんがジュマンジュマンジ言ってるのうっせえなと思ったら、なんか
真横だから、
ね、見たことある人がいるぞと思って、
真隣だからね。
そう、そしたら白石さん、稲穂さんね
面白かったよね、あれね、
面白かったですね
はい、OK ですね、
はい、
はい、それでですね、まあ、ちょっともったいぶってましたが、いよいよですね、はい、佐藤天音監督の商業初長編映画ということでいいんですかね。
そうですね、まあ、一応長編っていうかくくりだと、はい、去年とかやってたあの G メンの復活編、
はい、
一昨年ですね、それで一応商業の長編デビューはしてるんですけ ど、 なるほど、劇映画としては今回は、
あ、ドラマとしては
そうなんですよ、はい、初めて作劇っていう点では、
はい、
まあ、なかなかこう時間かかりましたけれども、
よかったですね、はい、タイトルがしおりの陰夢という映画でした。
しおりちゃんの陰夢、
陰夢っていうのは何ですか
陰夢陰夢っていうの説明しなきゃいけないですか。
陰夢なんですか。
あのエッチな夢です。
あ、エッチな夢、
みだらな夢です。
ああ、隠語の陰ですね、これね。
そうです
隠
語の陰か。
そうです、隠語の陰、
ね、そっちの陰ね、はい、そうですね、
はい、これがですね、まず8月24日にシネ、キネカ大森で、
そうですね、このホラー秘宝祭りっていう毎年あのキネカ大森さんとシネマスコーレさん、はい、名古屋のシネマスコーレさんと大阪のシアターセブンさんの3館でやってるイベントがあって、で今年6回目になるんですけど、
はいはいはい、
それはあの毎日上映ってわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
こう映画館によって上映日が違うんですが、まあ、このしおりの陰夢に関してはそのイベント内で8月24日からイベント自体は8月23日からやってるんですけど、8月24日からこうあの始まるという。
これこの期間は絶対1日1回は上映するんですか。
そうですね、むしろ1回しか上映しない。
なるほど
1日1回上映なんだけど連続ってわけじゃないんで、その辺の上映日に関しては、まあ、ホームページとかを見ていただけると。
これじゃあ、あの稲穂ラジオにも貼っときますんで。
あ、よろしくお願いします、
は
い、
ちょっとぜひ 、はい、見来てほしいですね、皆さんにね。あ、でキネカ大森でやってシネマス名古屋シネマスコールでもやって大阪シアターセブンでもやるんですね、これね。
そうです、そうなんです。
佐藤監督はこれは結構行かれるんですか、上映
はい、行きたいんですけど、
はい、
それこそ一昨年までのホラー秘宝祭りとかって毎日のように舞台挨拶できたんですけど、ね、ちょっと、
はい、
劇場さんが大変だという、
あ、
対応が大変だということで、
はいはいはい、
舞台挨拶の回数が減っちゃって、
そうなんですね、
基本的に僕はあんまり行かない方がいいみたいなんです
ね。あ、そうなんだ
でも勝手に行こうかなと思ってるんですけど、
ああ、まあ、でもあれでしょ、あの劇場終わった後外でいるぐらいいいんでしょ、監督が。
そう、そのくらいはねもうしたいんですよね。
それはいいんじゃないですか。
そのくらいはしたいですね。
え、あれはシネマスコーレとか行かれるんですか。
スコーレはね多分行くと思います。
シアターセブンも大阪
で。シアターセブン行きます。シアターセブンも情報解禁してるんで言うんですけど、はいはい、8月31日に舞台挨拶があって。
あ、そうなんですね。
そうですね、関西の方はぜひ。あ、そう、先に言えばよかった。東京に関しては、はい、8月の24日のその初日、
キネカ大森の、
そうですね、キネカ大森のあの初日24日と28日に舞台挨拶がありますね。
24、28、なるほど。
まあ、いいですね。あの時間に関してはまたちょっとあの、なるほど、調べていただいて、はい。
いやでこれだから佐藤監督のツイッター見てたらね、はい、結構その情報出してくれってことですよね。
そうです、出しますよ僕は、
ね、
もう僕は出すタイプ
ですよね。
そうそう、選ぶってつぶやかないタイプじゃないです谷口浩平タイプじゃないです
ええ谷口監督は選ぶってるんですね。じゃあ
選ぶ、もう、あ、彼はね忙しさを理由に最近ツイートはあんまりしないんで。
あ、そうなんですねそう、彼ね今すごい頑張ってるからね。
そうですよ、
いっぱいいっぱい公開してるよね。なんかね、
すごい素晴らしいんですけど。
そうそうそう、なんかそう、だから
ツイッターを検索してください。あの、そのまま佐藤天音で出てくるんでね
なんかさ、佐藤監督と谷口監督がねちょっとその僕の中でなんかライバル的な感じで見てて二人ね同じ学校で同じ同い年でね、うん、そう二人とも頑張ってるんでね。
アプローチは違えどね、
そうですね、
意識はしてます、
ね、意識してますよね、うん、それはね。はい、そういう点でですね、ちょっといろいろこの今回しおりの任務についてお話聞きたいんですが、はい、まずですね、出演者についてちょっとお話聞きたいんですけど。
あ、あらすじって、
あ、そっか、あらすじ、あらすじ、じゃあすごいチラシのちょっと読み上げます
お願いします。
じゃあ、しおりの任務のあらすじを、読み上げます彼氏と別れて昇進中の、しおりは毎夜謎の男に抱かれる夢を見ていた。戸惑いつつもその任務に陶酔し、日ごと妖艶になっていくしおり。しかしある日を境に夢の男は恐ろしい姿に変貌し、ついに現実にも現れるようになる。彼女が見たものとは、この虚無に終わりはあるのか、てんてんてん。
はい、ありがとうございます。
これあの、これチラシも全部佐藤監督が作ったんですか。
そうですね、
すごいね。
僕がデザインして奥さんが技術的なサポートをすごいしてくれて。
あ、佐藤くんの奥様が。
そうですね、奥さんがイラストレーター使えるので。
あ、なるほどね。
そうで、あとなんかまあデザイン的にこの辺どうかっていう相談も
乗
ってくれて。
この湿度 120% 衝撃映像連発のエロティックホラー爆誕、すごいねこれね。
すごいでしょ、書いてることバカっぽくて
湿度 120% ってすごいね、なんかね、なかなか。
それはプロデューサーにもちょっと。
なかなか言われないよね。そういうのね。
言ってもらいました
けど、面白いね。面白いです、これ。はい、それで。
ずっとジメジメしてる映画なんで、ね。
そう、確かにずっとジメジメしてるよね、これ、ね。
チラシもね、特に渋谷とか新宿のミニシアターに置いてるんで、
はい、
ぜひお手に取っていただいて。
そういえば昨日なんかいろいろ回ってましたね。
昨日回りました、結構。
ああいうの、ああいうのって結構快く置かしてもらえるんですか。
いや、ほんとそうっすよ。もう快く置いてくれますよ。もうなんか大丈夫かなと思います、むしろ。なんかもしそれこそこのチラシにチンコとかなんか書いてたらどうするんだろうなとか。
あ、確かに。
キチガイとか書いてたらどうするんだろうなと思いますけど。
結構置く場所って指定できるの。それは無理でしょ。
それもね、多分劇場によってはできる。相談乗ってくれると思う。そのここに置かせてくださいって言ったら、あ、うん、どうしようかなって考えた上でだと思うんですけど。よかった、うん、いや本当皆さん優しくて、まあ、そういう活動前してたから、まあ、置いてくれるだろうなと思ってたんですけど、思った以上に大丈夫かなっていう、こんなにっていうぐらいなんか普通に軽く2つ返事で OK が出て大丈夫か
って。佐藤監督ってあれですか、もう街中歩いてたら名前呼ばれるレベル。
なわけないでしょ全然そんな有名じゃないでしょ。
佐藤監督、佐藤、
白石さんでさえあれですよ
まあまあそうですね、
白石さんはあるかもしれないですけど、
佐藤天音監督ですよね、握手してくださいとかないんですか。
ないです、ないです。俺だって前井の頭線乗ってる時に、
はい、
大根仁さんのすぐ近くに立ってたんですけど、
はいはいはい、
大根さん全く声かけられなかった
んです。大根さん
あれだけそう顔バレっていうか公にしてる人が、表に出てる人、
タモリクラブとか出てるもんね、だってね。
そう、あれだけ出てるのに全然声かけられなかった。
やっぱり監督ってやっぱあれない、あんまり顔がね分かんないんだよね。
いや、そんなもんですよ、
うん、一般の人はね、うん、なるほど。オッケーです。
ちょっと前置きがそう、なんかなん
か。やべえ、しおりの意味ね、いろいろ聞きたいんだけど。ごめん、
はい、
一番聞きたかったことを忘れてました。佐藤監督って任務って見るんですか？
陰夢、僕はあれ、今は見ないですよ。今見てたらちょっとやばいですよ。けど僕あれですよ、あの、中学生の時に仲間由紀恵とセックスする夢で、無制してましたよ。
あれリングゼロの影響だ。
リングゼロの影響ですね。だから好きだったんで、サラダに恋しちゃったんですね。いや、本当にね。
え、ちょっと待って、リングゼロの。
リングゼロなのか分かんないけど。
うん、でもやっぱり白い服着てたんでしょ。
トリックかも。
トリックね。
当時流行ってて。
ああ、なるほど。仲間由紀恵さんとの陰謀を見たんだ。
そうそうそう。陰謀見ましたね。
ああ、面白いそれ。なるほど。それがじゃあ最初で最後ですね。
そうですね。その時に見た陰謀が茶色で、なんで茶色なんだろうって思って、はい、学校でみんなに聞きました、ね、なんか。
仲間由紀恵さんの。
陰謀って、はい、あれなのなんか地毛の色と違うの。
何の話してんの
髪の毛の色が黒だったら色も黒だと思ってた。
それ夢でしょ、だって。
そう、夢でしょ。その時童貞だったからもちろんね。分かんなかったんですよ、
ね。高校時代？
いや、中学。
あ、中学か。
全然分かんなかったっすね。
あのさ、それ、他の人もどう答えたらいいか分かんない。なんで陰謀って茶色なのって、それしかも夢の話だ
った。そうですね、夢の話です。
他の人も見てないじゃん、そんな。なるほど、OK ですね、それ面白い。
陰夢見ないですよ、今は。やばいでしょ、見てたら。
今見ないよね。
俺が陰夢を見てることにヒントを得て作った映画だったら面白いですけどね。
確かにね。これがね。
女性が主人公なら。
あ、なるほど、ね。はい。それではですね、はい、出演者についてお聞きしたいんですけど。
はい。はい、
まずこの主演の松川千尋さん。これどういった関係で選ばれたんですかね。
松川さんは、はい、それこそこの、ホラー秘宝祭りっていうこの映画が上映されるイベントの去年のやつで、
はい、
心霊ツアーズっていう心霊ドキュメンタリーがあったんですよ、
はいはいはい、
まあ、あの若いお姉ちゃんたちが水着着て心霊スポットでキャーキャー騒ぐっていう映画なんですけど、まあ、そういう歌の監督の久保田さんに失礼だから、はい、もうちょっと言わなきゃいけないところなんだけど、まあ、簡単に言うとそういう映画 で、
はい、
でその映画がどういうやつだったかっていうと、その来年のホラー秘宝ガールを決めるオーディション的な映画だったんですよ。あ、なるほど、
なるほど、なるほど。
映画内で、まあ、ある意味イベントといいますか、うんうんうん、その心霊スポットを回りながら、うんうん、なんかミッションをこなしていって、はいはい、そのミッションをこなす、まあ、度合いによってそのポイントを稼ぐ、はい、稼がないみたいな、はい、でポイントが一番多い子がホラー秘宝ガールの候補になる、候補になるというかホラー秘宝ガールになるんですよ、簡単に。で、まあ、劇場との観客投票と合算して松川が1位になった。
松川さん1位だったんですね、去年ので。
で、松川が1位、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけど、それでホラー秘宝ガールになったってことで、ホラー秘宝ガールって毎年そのまあ出演作があるんですけど、まあ、プロデューサーの山口さんと一緒に、まあ、その彼女主演の映画を作ろうという話になったと。まあいろいろあるんですけどね、いきさつは。その、まあまあまあ、一番説明してるのはそういうやつです。大人の事情もあるんでね、こういう話になります。
松川さんっていうのはアイドルなんですか？
松川はアイドルというかタレントですかね。
タレントなんですね。なるほど、うんうん、今回じゃあ演技は初経験っていうか、
演技ほぼ初です。お、前その3のその監督 の、 あの東京ヴァンパイアホテルにエキストラ出演してたので。
あ、はい、あ、なるほど。
だけど、
あ、じゃあこんながっつりセリフあるのは、おお、すごいですね。
初めてです。本読み結構して大変でしたけど。
あ、本読みしたんですね。
結構しましたね。僕も不安だったし、まあ、お互いに不安だったんでやっとこうって言ってやったんですけど。
いや、僕はでもすごい見れましたよ、すごい自然にっていうか。
それは本人喜ぶと思います。
いや、本当、うん、監督の演出も面白いし、松川さんもねすごい頑張っててすごい面白いなと思って、うん、あとこのチラシのこの顔写真よく撮れましたね。これすごいですよね。
それね、結構みんなに褒めてもらえるんですけど、
これキャッチーですよね、すごい。
よかったです。
目を引く。あとこれなんか勝手に使われてましたよね、 YouTube
で。そうなんですよ。なんかね、そのね、どこぞのね、なんか若者の YouTuber に、なんかその、
これ勝手に使われてましたよね。
使われてました。このサムネとして、なんか、ま、なんか心霊動画やばいやつ紹介しますみたいな、クソみたいな動画のクソサムネに、これが選ばれて、しかもその、もちろんじゃもちろんなんだけど、はい、その本編の中で、はい、その彼らのね、はい、動画の中で、はい、しおりの陰夢について一言も語られないし、本編にその画像は出てこないんですよ。
いや、だから、
サムネにしか使われないって、都合よく使われただけっていう。
たまたま、
う
ん、たまたま出てきた画像を使ったんだよね、あれね。
許せない。
いや、でも、目を引くってことなんですよ、やっぱり。
まあね、それはそれでありがたいなと思ったんですよ。
いやでもね、使うんだったらなんか書いてほしいですよね。
そう、せめてなんか、
しおりの
いじりがいのある感じだったりとかして、うん、そしてなんか俺がそのツイッターでかっぱくられましたみたいなことを言ったら、うん、無断で使われましたみたいなことをつぶやいたら、速攻で差し替えられてて、
うん、あ、そうなん、変えられたんだ。
そう、何に差し替えられたかっていうと、貞子。 池田エライザの貞子。
それも勝手に使ってんだろうね。
勝手に使ってる、それも。でも、池田エライザの貞子は、もういいじゃないですか。うん、ある意味さ。
あ、まあまあ、
有名な。フリー素材じゃん。あれだってもう宣伝みたいなもんじゃないですか。
確かにね。
でも、この映画の画像は、何の映画か、なんていうタイトルか言わないと、わかんないから。
ああ、なるほど。
まあね、ちょっとこの怒りの話はまあいいんですけど。
いや、あれはね、ちょっと僕びっくりした、あれも。
そのくらい目を引く画像っていうことは、もうありがたい、ありがたいんですがね。
まあ、でもね、せっかくだから、ね、しおりの陰部ですって宣伝したいですね、それね。
うん、そうですよ。まあでも、松川、本当こういう、あの、目を引いた、
いや、これすごい。
頑張ってしてく
れ
て、
これすごいっすよ、
ちょっと迫真の演技っていう感じになってるなと。うん、
これ結構、本当いいと思いますこのチラシ
として、うん、このね目線の先に何があるのかっていうのがすごい気になりますからね。あのよかったと思いますけど、
ね、なるほど。あ、じゃあすごい演技頑張られたんですね今回ね。じゃあそのじゃあ本当初主演作としてのその松川さんの演技も見どころっていうことですね。
見どころですね。いやでも本当に、まあ後で話すことになるかもしれないですけど、要は5日間ぐらいでしか撮ってない。
5日間撮影、
5日間ぐらいしか撮ってなくて、きついっすね。でも多分もっと低予算っていうか、いやもっと低予算というか、なんだろう、本当マジでピンク映画とかになるとこれ2日3日で終わらせる内容なんですよ。
そうですね。
ロケ地の都合で俺らって朝の8時から夜の10時までしか使えないっていうので、よ、あの約5日間
か、家のシーンですね。
そうそう、5日6日の撮影になっちゃったんですけど、とはいえそれでも余裕があるわけではなくて、すごいんですよね。この、まあ、その稲穂さんも本編見ていただいたから分かったと思うんですけど、盛りだくさんで内容が。それを、
仕掛けいっぱいありますよね。
朝から晩まで、もういろんなシーンが、ごちゃ混ぜになってるスケジュールの中で、なんか泣いたと思ったら次は笑顔で、
あ、なるほどね。
笑顔のシーン撮ったら次は絶叫してくださいみたいな。で、次は幽霊とセックスしますみたいな。むちゃくちゃなんですよ。それをね、よく、松川は耐えたなと。すごいですよ。
いやーすごいですね。
まあ、精神力、ね、期間中1回だけ泣いたらしいですけど、
ね、あ、そうなんですか。
帰り際にちょっと辛すぎて、
なるほど。
1回だけ泣いたらしいですけど、いやでもよくね耐えましたよ。いやすごい、いやすごいと思う本当。
ちょっとぜひね、これからいろんな映画出てほしいですね。
本当に、うん、本当にね頑張ってくれてましたね
本当に。で、松川さんもそのまあちょっとおっぱいが見れるってことですかね。
唐突に、まあ、さっき、まあ、幽霊とセックスって言っちゃったんで、はい、あれなんですけど、まあ、おっぱい見えるんですよね。結構
で映りますね今回ね。はい、いや
ーこれ R18 レベルの
エロ
シーンが満載なん で、ね、結構ねすごい体を晒してるんですけど、
いやすごいですよこれ。
よく脱ぎましたよね本当に。
いやその辺もぜひちょっと見どころの一つとしてね、
うん、
これはあのぜひ
エロいシーンありますよ、
はい、ここを宣伝にしたいですよね。あと他にですね出演者としては、古谷蓮さん。
あ、古谷くん、はい、
はい、古谷蓮さんはどうやって決まったんですか。
古谷くんは僕があの、はい、まあ、あのワークショップをさせてもらった時に。
あ、そうなんですね。
その時に参加してくれた子で、まあ、その中で、まあ、結構演技がうまい子だった
んですよ。いや本当ちょっとあの一回脚本読ませてもらったことあるんですけど、このしおりの陰部の、
うんうん、
これ結構大変な役だなって思ったんですよこの古谷君の役がですね、
はい、
いや自然にすごい見れて、よすごいなと思いました。てか、まあ、
まあ器用ですよね
今回こう CL の任務に出てる皆さんは。普通に演技普通に自然でしたね僕が見てて。これはもう監督の演出もあると思うんですけど、
まあ、それはあの結構みんな喜んでると思
い
ます
けど。いやーすごいですよ本当、
うん、なんか古谷のすごいいいなと思ったのは、
はいはい、
イケメンじゃないですか、
はいはいはいはい、
イケメンなんだけど鼻の下が長いんですよね。
あ、そうなんです
ね。鼻から下が、鼻の下が長いっていうか鼻から下がちょっとやらしいんですよこいつの形って。なんかその辺下心を感じるじゃないですか。
あ、
余計そのうさんくささっていうのが
なるほどね
にじみ出てて、要はこれってこいつを本当に信用していいのかどうかっていうところとかも含めて、なんかやっぱそのキャラクターの造形に貢献してくれてる顔だなと。ただのイケメンじゃない、なんかちょっとエロそう
な
感じがあって。なるほどなる
ほど。確か眼鏡外したら普通にイケメンです
よ、ね、普通にイケメンだから髪型もなんか今回、まあ、そのなんだろう、普通の冴えない青年、要は俺みたいな感じのオタク少年なんですよ。だから髪型とかも
ちょっと童貞で感じますね。
センター分けした童貞で眼鏡かけててファッションもう疎いしみたいな感じにしてるんですけど、眼鏡外し った普段のオフの時のやつはもうなんかね、アロハシャツとか着て、なんか、
あ、そうなんですね、
風俗狂って行ってるみたいな感じのね、それは知らないけど、それも、もう僕の妄想ですけどね、なんかそういうチャラい感じの雰囲気もね、ちゃんとあるやつ、ね、面白い。あんま言うとね、フルヤのね、なんか、マイナスイメージ繋がりそうだから言わないけど、
なるほど。
うん、いや、でも、本当に相手役としてもすごい良かったし、ぜひ使ってあげてほしいなと思うんですけど、
ね、そうですね、今後ね活躍してほしい。
そうそう、なんかね
若手俳優ですね、本当に、
うん、うさんくさいイケメンはね本当に
そうなんだ。
そうそうそう、
続きましてですね、辻なぎこさん。
辻なぎこについてね、こう、はい、みんな結構知ってると思うんで言うのもあれなんですけど、
はい、
本当もう今ご活躍されてます
みたいな。いや本当に
辻さんご活躍されてますみたいな。
本当に活躍されてますよね。
本当に僕なんかよりもいろんな経験を積んでる業界で素晴らしい
女優
さんだと思いますけど。
まあ、僕は結構見てて、あ、すごいなって思ったんですよね。演技がね、すごい自然にやってるなと思って。
関西インディーズ映画ではもう辻なぎこ今知らない人はいないし。
確かに確かにそうですね。
もうめちゃくちゃ出てるんですよ。
そうですね、
京都造形の子で、
いやー、頑張ってますよね。
身内っていうかこの、ね、近くの人だとハングマンズノットの坂本
監督、はい、坂本監督ね、
一緒に共同監督したりとか、まあ、出演したりとか、
あの パンでしたっけ、
パンとかね、はい、そうそう、そういうのもあるし、あと他の監督にも出てるし、あと東京に進出してからもいっぱい出てるじゃないですか、
うんうん、出てますね。
今連続テレビ小説出てますから、朝ドラに
出てましたね。
あ、今っていうかもう前から結構出てるはずなんですけど、
毎回出て、毎回出るんですか。
前の朝ドラも出てた、
あれ夏ドラでしたっけ。
今やってるの夏ドラですね。だからもうすごい、
いや、すごい。え、今これフリーの方なんですか、辻さんって。
いや、一応事務所
入って、事務所入ってらっしゃるんです
か。はい、けど結構融通がちゃんと効くんだなって今回この映画に出てくれて思いました。
いや、辻さんの演技は本当ね、これも見どころですよ。自然にやってるんで、本当に
いいですよね、彼女は。
本当に仲いい友達としてね、描かれてて
本当にすごく楽しかったですね。彼女が出てるシーンは全部、あのコメディリリーフとしての役割を
確かにね、
ちゃんと果たしてくれたんですよ。
なるほどなるほど。
脚本にないセリフを、まあ、アドリブで要はいろいろ付け加えて、それがちゃんとそのキャラクターのに合ったアドリブちゃんとやってくれて、うんうんうん、でそれが全部大体笑えるっていうところで、アドリブ切るっていうのが結構辛かったですね、編集で。編集の都合でね、切らなきゃいけないところとかあったんだけど、本当は全部使いたかったなって思う。
これってちなみにメイキング撮ってるんですか。
もう3分ぐらいありますよ。忙しすぎて、衣装の子がちょっと撮ってくれたぐらい、
はい、iPhone とかで、
iPhone で、
あ、
縦長動画です。
それはどうする、それ公開するんですか、いつか。
公開したいですけどね。だから結構ネタバレシーンがあるから。
あ、そっかそっか。
そう、買ってくれた人はいいけど、 DVD とか。
いや、僕これ見て結構見たいメイキングいっぱいあるんですよね。これどうやってやってんだろうって結構あるんで。
そう、それをね、がっつりメイキングはね、多分撮れてないと
思う。あ、なるほどね。そんなそれどころじゃないもんね。
いや、もうね、余裕がなさすぎて。
余裕ないもんね、これね。
スチールも入ってないし。
確か、そうか。スチール入ってないのか。全部これ抜いてるんだ。
そうですね。チラシとか、世に出てる画像、サムネとかは全部もう僕が切り抜いたやつです。
ね、続きましてですね。
はい。
武田和馬さん。
武田くんは
あの方の弟さんですよね。
あ、リナさんの、
武田リナさん、
若子酒の
若子酒、そう、若子酒、
若子の弟ですね。
そう、空手のね、武田
さん、そう、お姉さんと一緒で、あれなんですよね、空手日本一かなんかなってるんですよね。
あ、そうなんですか。
カズマくんって、いや、すごい。で、実はもうカズマくんが、はい、そのしおり、主人公のしおりの元彼役で出てくるんですけど、
はい、
そのしおりの夢に、まあ、エッチなことをしに来るしおりの体をもてあそぶ役として結構主に出てくるんですけど、その時に上半身裸になってもらったんですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ体綺麗。
そりゃそうでしょ、だって
めっちゃ体綺麗。
そりゃそうで
しょ、びっくりしましたよ。いや、でもしなやかな、
うん、
これがあれなのか、空手でずっと鍛え上げた、
だってもうね、
体でも無駄のない
蹴りとかすごいですよ。
そうかといってね、すごい筋肉質かって言ったらそうでもなくて、綺麗なんですよ、触りたくなる感じの。
しかも性格がめっちゃいいですからね。
めっちゃいいです。芝居に対してもすごいね、積極的に。
ストイックなんですね。
もうストイックだし、彼は絶対に伸びると思うんですよ。伸びしろがあるって絶対みんな思うと思う、一緒に仕事したら。いや、すごい、
それはいいですね。
いいと思いますけどね。
うん、役柄としてはしおりの元彼、ね。
そう、元彼。
結構かなり重要なキャラクターですね。
重要なキャラですね。だからなん、うん、そのしおりとなんで別れたのかとかがちょっと複雑で、うんうん、本編見てもわからないっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、まあそのなんていうんですかね、難しい役どころなんですけど、はい、まあ絶妙な塩梅でやってくれたかなっていう、うん、要はその、うん、ちょっとこう神経質な感じの役ど、
はいはいはい、
あの彼元彼なんですけど、うん、彼氏って設定なんですけど、その神経質な感じなんだけど、もしかしたらこの人もいろいろ事情があるのかな、
はい、
みたいな表情をちょっとしてくれたり、はいはいはい、ちゃんとしてて、ずっと神経質のままじゃないところが、助かりましたけどね。そうそうそう。
じゃあ本当ベストの配役ですね。
いや、
え、これ誰がキャスティングしたんですか。
これはね、演出部で入ってくれた吉田浩太さん。
あ、吉田さんが、
おすすめしてくれて。
すごい。
でも実はヘアメイクの久野さんって方なんですけど、
はい、
ヘアメイクの方からも事前に言われてたんですよ、
うん
うんうん、武田くんいいよ
って。おお。
でもこれで吉田さんにも言われたし、
それはすごい、
もうこれはお願いしようって。
え、そんな、え、それだって示し合わせたわけじゃないですよね。
そうですね。
たまたま2人のスタッフから、
たまたま
同じ名前、武田和馬さんって名前が出た。
そうそうそう。
あ、これはすごい、
ね、だからすごいなと思って。
へえ、すごい。
でも本当に声もいいし体も綺麗だし、
うん、いや、ちょっと頑張ってほしいですね。
絶対売れてほしいですけどね。
本当に頑張ってほしいですね、
うん、
なるほど。それでですね、次、
まあでもそんなとこかな、
うん、
あ、宇田川さん、
はい、
宇田川さん、あの
店長役で、宇田川さやかさんはどういう風に、
宇田川さんも古谷と一緒で、はい、あれなんですよ、ワークショップに来てくれた
方で。あ、佐藤君の。
そうですね。でまあ今回脚本の時点で正直もう宇田川さんしかいないなと思ってたんですよ。なんかもうこういう役どころは宇田川さんが絶対うまいだろうな。
なるほどなるほど。
これなんかおせっかい焼いてそうな、その40前後 の、
はいはいはい、
あの喫茶店のオーナーみたいな。
うん、いやもうハマってましたよね。
完全にもう当て書きですよ、ほとんど。ほとんど当て書き。
なるほどなるほど。
そうそうそう。すごいね、上手な方で、やっぱあの経験値がやっぱりね若手よりあるので、あの現場でも助かりましたけどね、本当に引っ張ってくれてる感じで。
いや、キャスティング良かったですね、今回ね。
ちょっとなんか下世話な話が好きそうなところとか。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
それは確かにそういう感じしますね。
そうそうそうそう。下ネタとかもなんかニヤニヤしながらしそうなところが。
なるほどなるほど。
すごい良かったですけどね。上品なおばさんかと思いきやみたいな。そういうのもいける感じっていう。
なるほど。いや、これ本当ね、キャスティングは本当ベストだなと思いましたよ。
本当ですか。ありがとうございます。
これ本当。キャスティングキャストの方の演技がですね、本当絶品です。見てください。そこにも注目かと思います。僕本当。
いや、ありがとうございます。喜ぶと思います。みんな。
あとですね、はいはい、いろいろお聞きしたいんですけど、まずこの作品、はい、今年もやるよって佐藤監督がやる予定だった新民袋 G メンを蹴ってこちらをやったということで よろしいんですか。
まあ、そうですね。そうですね。もう、いや、スケジュール的に無理だったんです
よ。ああ、なるほど。
G面もやって、うん、
それ無理ですね。
しおりのイブもやるっていうのは、ちょっとどうしても僕のスキル値が、
まあ。編集もありますね。
そう、結局しおりのイブも自分で編集してるから、うん、で、G面も自分で編集だし、まあ、きつい。現場はこなせても、
うんうんうん、
編集はちょっと無理だなってなって。
今年はじゃあ、谷口監督に譲ったっていう感じで。
そうですね。
なるほど。
まあ、あとはやっぱその、なんでしょう、そのプロデューサー、このイベントの仕掛け人の山口さんとしては、
はいはい、
やっぱりその対決させたかったんですよ、ね。
あ、なるほどね、
作品同士を。
なるほどなるほど。
僕がしおりのイムと G メンもしおりのイムもホラヒホ祭りで上映することが決まってたんで、
はいはいはい、
ってなると、
はい、
ホラヒホ祭りで俺の監督作品が2つある、それは面白くないってなって、うん、
なるほど
別の監督同士で戦わせる
っていうのがいいんじゃないかと。あ、若手、はい、若手監督でね。
そうですね。
あ、そういう意図もあったんだね。
そういう意図もあったと。
これいつ頃脚本書き出したんですか。
いや、これ結構脚本自体は、
はい、
去年。
あ、そうなんだ。
去年です
ね。あ、じゃあ話があったのも去年からあったんですね。
いや、実は企画自体は一昨年からあったんです、はい、
あ、そうなんだ。
一昨年の段階から企画プロットはあって、
それはもうじゃあ山口さんからちょっとエロい感じでやってくれて。
そうですね、エロい企画なんかないっていうでチャンスをいただいて。
エロとホラーっていうのは決まったんですか。
そうですね、もともとエロいやつをやりたいって話になって、
はい、
いや山口さんが、はい、で僕が単純なエロじゃなくて、はい、こういう式条例要はその任務を見る話エンティティみたいな話、
はいはいはい、
映画のありますけどハリウッドホラーの、はい、まあ、エンティティみたいなその幽霊に侵されるだったりとか、はい、幽霊にエッチなことをされるっていう映画をやりたい、
はい、
要はそのホラーテイストでエッチなやつをやりたいですっていう話を持ち込んで、
はい、
でそしたらそれが通ったので、
うーん、なるほどね、
ずっとそのプロットをどんどんどんどんこう脚本にしていく中で、そしたら松川さんがそのホラー秘宝イメージガールで決まって、はい、で
なるほどなるほど、
で松川さん用にまた書き換えてっていう、
ああ、じゃあもう
結構ね長い
んですよ、2年ぐらいかかってたんですね、
結構かかってるんですよ、
はあ、
時間かかりましたけど、でも脚本このバージョンの脚本になるのが結構遅かったですけどね、去年の暮れとかだから確か、
なるほどね、
悩んでもう第6稿とかじゃないですか多分、
えこれ最終的に第6稿
とかだと思いますよ。このベースになる話になるのが4項目とかです、
はい、なるほど、結構苦労したんですね、じゃあね、
結構悩んで、脚本はいろんなパターンがあったんですよね、夫婦の冷めた関係の夫婦が、
夫婦パターンもあったんですね、
夫婦パターンありましたね最初、で夫婦の夫の方が、
はい、
夜な夜ななんかその奥さんが寝てる間にどっかに出かけていくと、でどこに行くんだろうと思ってある日ついてったら、なんかありえない動きを、
はいはいはい、
なんかリビングでしてたと
か、一
人でになんか勝手に動いててみたいな、そしたらそれ幽霊とセックスしてたと要は幽霊に浮気された奥さんの話、
あ、なるほど、あ、
で、
なるほど
ね、奥さんがある日を境に奥さんも幽霊とセックスするようになって、旦那がその奥さんの見たこと、自分が見たことのない奥さんのエロい姿に興奮して、
うん、
奥さんを幽霊から取り戻そうとするっていう、
あ、なるほど、
逆転する、
あ、じゃあそれは旦那が主役っぽいね、なんかね、
途中から旦那、なんか前半奥さんで後半旦那になったんですよ、で逆転して、でそこに旦那の幽霊以外の生身の人間の浮気相手とかも絡んできて、その生身の人間の浮気相手はヒロインの、うん、友達み
たいな、その
三角関係も絡んで
る、
まあ、幽霊
入れたら4角
関係なんですけどっていうのは結構面白くて、
面白い、それ面白いよ、それ
結構面白くてそれやってたんですけど、ちょっと途中煮詰まっちゃったのと、あとやっぱヒロインがやっぱりあくまでずっとそのね、主人公がずっと一人女性の方がいいんじゃないかって、だからその男性が途中で主人公になるのはどうなのかって話になっちゃって、あーってなって残念ですけど、ちょっと変えましたけどね、そこは大きく、
それからじゃあ本当大きくね、元彼と別れたちょっと昇進した女の子っていう設定にね、
まあ王道になったなとは思ってるんですけどね、
先ほどちょっとお話出ましたけど、エンティティっていう映画が、僕もこの前見ましたけど、はい、結構影響を受けてらっしゃいますよね、
エンティティ影響受けましたね、
はい、
それこそエンティティってシングルマザーの女性がある日、うん、本当何の前触れもなく突然
そう
何者かに襲われて強姦されたと思って警察に相談するんだけど何の証拠も出てなくて、で次の日ぐらいにまた襲われるんですよね、でその時に
そうそうそう、
なんかこれが人間じゃなくて幽霊だってのがなんか分かって、でそれをみんなに言うんだけどもちろん誰も信じてくれなくて、
そうそうそう、
で精神科医も最初優しかったんだけど全く信じてくれなくてどんどんどんどんなんか孤立していくんですよね、でその孤立していく中でどうにかこのなんか証拠みたいなのを掴んで、うん、どんどん途中からこう周囲の理解を得て最終的にその霊と対決するみたいな話なんですけど
相当すごいよねこの映画
結構対策感ありますよね、
対策だよこれ、
当時の80年代だったっけこれ、
80年代じゃないですか
の映画ですよね、
初めはあれこれなんか結構なんつうか地味な映画なのかなと思ったら、途中からめっちゃなんかオカルト映画になってって、
そうそう、
最後すごい実験があって、
そう、稲穂さんが言ってるオカルト映画って多分エクソシスト的って言ってたと思うんですけど、
そう
その表現の仕方がそれこそこの後話したいところでもあるんですけど、幽霊に侵されるっていう描写をどう撮るかって話で、エンティティがまさにその一人芝居なんですよ、前半。
あ、そうだね。
結構最初の方一人芝居で、なんか勝手に女優さんが自分で、ドーンとか壁にぶつかって、あーとか言いながら、わーわーギャーギャー言ってるだけなんだけど、
ベッドの上とか
ね。そう、途中からすごいのが、おっぱいが揉まれる。
そう。
誰も、人がいない、そのおっぱいが自然に誰かに揉まれてるっていうのを。
凹むんだよね、
もう。そう、凹むんですよ、おっぱいが。SFX で。特殊技術
あれだからあれでしょ、あれはボディは別物だもんね、
別物だと思うんですよ、うん、でもよくできて
る、よくできてる、そう、
あれ今見てもあんまり違和感ない、
そう、初めどうやってやってんだろうと思ったんだけど、
そう 今見てもそこまで違和感ないんです
けど。そうそうそう。
で、どんどんそれをきっかけに、どんどんどんどんその SFX 感が強くなるシーンが多くなってきて、次第になんかこの最後の方のクライマックスとかエクソシスト並みの、
そうそう。
もう、SFX 祭り。すごい映画なんです。
これエンティティすごいよね。
そう、エンティティとかすごい映画。だからドラマとしてもすごいいいし、その女性がどんどん孤立していく中で、その周囲の理解をどうやって得るかとか、なんですかね、そう。なんかその、単純に弱者、虐げられてる人が、
まあ、シングルマザーでね。
そう、いかにこう、うん、まあ、社会復帰っちゅうわけじゃないですけど、こう認められるかみたいな、ちょっと感動的な話でもあったりするし。う
ん、でもこれ、実際にあった話なんでしょ一応。
っていう触れ込みですけど ね。まあ。
調べたけどよくわかんないんだよね、それ。本当に。本当なのかな、うん、これ、ね、すごいなって思ったのが、ちっちゃい子供の前で、霊に侵されるシーンがあって。
最高。
これすごいなと思って。
あれは屈辱ですよね。
これよくやる。うん。これよく撮ったなと思ってね。
エンティティの話についてちょっと、あれですけど、うん、あれもして、あれが好きなんですよ。
どこ？
途中で、うん、もう幽霊に侵されるなんてうんざりだみたいな感じで主人公がなって、うん、もう幽霊なんて大嫌いみたいになってるわけじゃないですか。うん、なのに、うん、幽霊に、うん、こう体をまさぐられて、ある日、うんうん、濡れちゃうんですよ。で、濡れて行っちゃうんですよ。
それで、
オーガズムに至っちゃって。
そう、それにショック受けるんだよね。
ショック受けて、うん、物に当たるっていう。
あ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。
そこすごい好きで。
家具に当たるんだよね。
もうそこエロいし、面白いし。
確かに、それは、
屈辱ですよね、うん、だから。
すごい映像表現でね、それね。
あれ面白くて。
なるほどね。
負けたっていう、幽霊に負けた。屈したっていうのが。その苛立たしさ、苛立たしさ、私はなんで行っちゃったんだみたいな感じでこう切れて物に当たるっていうところはね、すごい良かった。そう、
これちゃんとか、で、科学者も二パターン出てくるんじゃん。
あ、そうですね。だから、霊を信じるパターンと、
霊を信じる科学者と、
そうそう、霊を信じないタイプ。
そうそうそう。
精神科かな？精神科の人が霊を信じないんです
よ。医者が完全科学的な、
そうそうそう。
検知からこれをやろうとしてるんだけど、もう片っぽで、もうこれはもう例としか考えられないっていう科学者も出てきて、
ちゃんとしてるなと思うのが、その精神科、うん、信じてくれない方の人がすげえいいやつなんですよ、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、
すっげえまともな人で
なんとかして助けたいっていうね、
で人としてはすごい優れてるんだけど、うん、ただその例なんていないよっていう前提だから、うん、結局主人公のことを信じてあげれないんですよね、うん、そこがね、
よくて。切ないよね。うん、この奥さんもね、その精神科医のこと途中からもうめっちゃ嫌うんだよね。
そうそうそう。最初はいい感じになって、そうそうそうそう、なんか、あ、イチャイチャし始めるのかなと思ったら。
あんた分かってくんないじゃないです
か。そうそう。結局分かってくんなくて、うさんくさい僕らみたいなオタクみたいなやつらが、頼りになるんですよ、逆に。
そうなんですよ。
そうそうそうそう。
そうそうそう。これ面白いエンティティ。
エンティティもすごい面白い。
いや、これほんとだいぶ影響を受けてますよね、この。
そうですね。
犯されるところとか結構、
そう、だからエンティティの表現はやっぱあくまで参考ですけど、結局影響はだいぶ受けちゃいました、
ね。これ松川さんは見てるんですか？
松川さん見てます。
あ、見てる。なるほどね。
僕があんまり、その、特に器用な女優さんだったらいいんですけど、今回見たら新人の方に、あんまりこの映画を見ろみたいな感じで、進めたくなくて、なんでかというとその映画に影響を受けすぎちゃって、
あ、なるほど、
その映画の芝居にしかならない可能性がなんかあるんじゃないかっていう不安があって、見せなかったんだけど、松川が独自に見てくれてたって、うん、自分でね、調べて、ちゃんと見てくれてて、あ、なら話は早いと思って、うん、まあ、エンティティだけじゃなくて、ローズマリーの赤ちゃんとかね、うん、なんかそういうのもちゃんと、まあ、最近ので言うとヘレディタリーとか、
あ、
その辺もなんかホラー映画を、そう、結構
ヘレディタリー感もありました、確かに。
ヘレディタリーとかエンティティとか、うん、エクセシストとかも含めて多分いろいろなんかホラー映画研究してくれてたみたいで、
お、
あ、いいですね、それはすごい助かりましたけどね。
勉強熱心ですね、
うん、
そう途中で、はい、このしおりの任務で、結構長回しで松川さんが霊に侵されるシーンがあって、
はいはい、
あれすごいなと思ったんですよね。あ、結構、あれ頑張りましたね。
あれ、そうっすね。
あれちょっと、あそこ見どころですよね。
予告にも出てるんですけど、まあ、要はシーツをかぶったお化け、
はいはいはいはい、
ハロウィンに出てくるようなやつが出てくるんですけど、その主人公の足元からこのシーツの化けがグググググってこうまるで勃起するかのようにこうガガガガガガってなって、
あ、もうあれはもう本当あれ佐藤監督っぽいなと思いましたね。
でそっから股間をまさぐられ、
はいはい、
で引きずり込まれてフレーム外でなんか やられて、でまたフレーム内に戻ってきたら体勢が変わ、姿勢が変わってて、ヒロインので、そっから腰バックボンバンボンボンこう疲れるっていう、今言ったやつを全部ワンカットでやったんですけど、
いや本当で、あのもう松川さんもいきなりそのフレームアウトしたり、不自然にね、あれもすごいなと思って、そうそうそう、
あれだから松川の足元に3人のスタッフが、はい、待機してて、松川を引っ張る人、
タイミング大変だね、
いやそうです、松川引っ張る人一人、幽霊動かす人一人、微調整一人みたいな感じで、もうすごい大変、
あれは
大変でした。
あれはもう監督がその画面を見て手で合図したりとかしてたんですか？
いや、まあ、結構演出部に任せてたところでしたけど、本当は僕がやってもよかったんだけど、演出部にそこすごいちゃんとしっかりしてる方だったんで、
よかった
っ、甘えて僕が頼
って
お願いしました。よかったっすね、もう完璧でしたけどね。そうそうそう、
いやそうなんですよ、そのね、そう今おっしゃってたその一連のシーンがすごい見どころですね、ここもね、
いや
すごかったですね、ここ
見てほしいですね、なんかよくやったなと、あれは結構楽しかったんですけど、スタッフでもよくうまくいった時は、う
ん、あれ何テイクやったんですか？
あれ2テイクぐらいですね。
あ、2テイク、
2、3、あ、3テイクは取ったか、あ、うまくいきましたね。まあでも結構、うん、
え、使われてるのは3テイク目？
使われてるのは3テイク目です。
おー、いやすごいっすよ、あれあれちょっとすごく、あ、これすげえ、いつカット切るんだろうと思って見てましたよね。
途中はなんか不穏な音だけなんだけど、途中でやばい曲とかが始まってどんどん加速していくし、あれは見どころのシーンですね。なるほどね、本当に
すごい、
ぜひぜひって感じさ、あそこは。
そこであとですね、そうだ、さっきおっしゃったその、はい、ハロウィンっぽいお化け、
はい、
の正体が現れますよね最後ね、ちょっとやばい形してるんですけど、 あの怪物は、あれは誰がデザインっていうか、
あれはそう、もともとその今回の幽霊をどう出すか、結局そのエンティティみたいに全くその幽霊の姿を出さずにやるのか、
ね、
どうかって話になった時に、
うん、
でもやっぱりその出したいよねって話になって、
はいはい、
最初はそのシーツをかぶった状態で中身が全然見えないっていう感じだったんだけど、
はいはいはい、
途中からそのシーツの中に入ってたやつが、
はい、
の正体みたいなのが分かるような感じの流れになってるんですけど、
はいはい、
それが実はシーツの真っ白なシーツの中にいたのが真っ黒い人だったっていう、うん、ので、真っ黒い、
ね、
そう、真っ黒い手足がこう出てきて、でその真っ黒い手足しか出てこなかったんですけど、それが全体像がこう後半の方にこうボーンって出て
くる。最後もうびっくりしましたよ本当、あれ、
あれがまあ化け物なのか幽霊なのかっつったらどっちかというと化け物寄りなんですけど、ちょっとありえない感じのデザインにして、あれはそう、そのクリエイティブなところで一番楽しかったところですけど、一人でいろいろ考えた時に、その悩んだ時に、
はい、
あのお知り合いのね、その庄司監督に相談したんですよ、
ね、はい、VFX の今回やってくれた
稲穂ラジオにもご出演されてたと思うんですけど、そう、庄司剛さんに一回ちょっと相談して、どうやったらこういいですかねっていう、すげえざっくりした感じで、でなんかまあ脚本とか読んでもらって、まあ、こういう感じのなんか化け物にしたらとか幽霊にしたらとかみたいな、で幽霊的なものとその、
はい、
クリーチャーっぽい化け物的なところのどっちもの良さをちゃんと考えた上で、はい、あのデザイン
に
したんですけど、まあ、はい、もうそういうことじゃないですよね、やっぱ出来上がったものを見ると幽霊とか化け物とかじゃなくて、とにかくやべえのがいるっていう、やべえのがいるぞっていう感じになったっていう、
あの女の子一人で住んでる家にいちゃダメです
ね、いちゃダメ、あれいちゃダメ、同棲できない、
あれ、
あれはダメです、
あれ逃げる、逃げる、あれ逃げるレベル本当
っていうのが、
あれはやばい
っ
すね。
そうそう、でも本当庄司さんのおかげでああいうデザイン、デザインっていうかああいうのを出そうっていう話にちゃんとなって、
あれ土井さんも上作ってたりするんですか、造
形で。野井さん、そうですね、庄司さんと僕でなんかある程度その概念中
考え
て、で土井さんにその話をして、土井さんと一緒にデザインして、
でああいう風になった、
ね、そうですね、まあ、ちょっと見終わった人いろいろ話したいことも
あ
る
んです
けど、今みんな見てないと
思
ってないんですけど、
これラストに出てくる怪物も
デザイン
が
結構楽しかったっすね、はい、
これ見どころです、本当、
あの大人たちが悪ふざけしてキャッキャして作った恐ろしいものが出てくるんで、本当土井さんも結構楽しんでくれてよかったっ
すね。いや、そう、土井さん現場楽しんでくれるからいいっすよね、
楽しんでくれましたけどね、本当毎回助けられてますけど、
あ、そっか、前のそうだ、 一緒にやった振り返ってはいけない時も、そうですね、土井さん来てくれって助けてくれたんだよね。
そうなんですよ。
あの時すっごい頼りになったよね。
土井さん特殊造形のもうプロフェッショナルですけど、
この人がいないと撮れない。
毎回そのなんか困った時に助けてくださる。しかもクオリティが高いし、しかもその特殊造形以外のこともなんかやってくれるんですよ。気を利かせて。
そうなんですよ。
でそれが大体本当に助かることが多くて、
ありがたい方なんですよね。
本当にいつもお世話になってます。
そうそうそう、
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
その、まあ、まあ特殊造形って言ってる時点でもうね、なんか化け物っていうかその怪物が、はい、そういう J ホラー的なものじゃないっていうのは多分分かったと思うんですけど、
いやでもこれ本当見どころですよ。これ
これぜひね、うん、見ていただいて、
これなんか話してると75分に本当詰め込まれてるね。
いや本当 ね、
頑張ったね。
使ってないカットないですから。
ああそう、それはいいですね。
全部ね、カットがね足りないぐらいの時間でしたから、もう時間足りなさすぎて。
そう、今ちょっとおっしゃってましたけど、スタッフ結構恵まれましたよね。
いや本当そうですね。その庄司さんには VFX って形で入ってくれてはいるんですけど、うんうんうん、まあ、どっちかというと僕のなんかこのクリエイティブなところ、
うん、
企画段階で結構そのビジュアル的なところの発想を支えてくれた方で、もう本当庄司さんさす、あの入ってもらってよかったな
よかったです、ね、
って思うのと、まあ、それこそいつもあのお世話になってる土肥さんもそうだし、
ね、
で演出部
も演出部すごいですね。
吉田監督、
吉田浩太監督じゃないですかこれ。
そうですね、まあ本当にあのキャリアすごい方で、ね、
素晴らしい監督ですよね。
もうエッチな映画で右に出る者はいないと思うんですけど、
ね、エッチドラマではもう本当
本当にすごい
日本を代表する
方です。尊敬してるんですけど、はい、エッチなものとコメディのセンスが半端ない人なんですけど、
吉田浩太監督、
吉田浩太監督
は
ちょっとお付き合いがあって、あの
よかったですね。
そうですね、それあの演出部やってくださるということで、本当に本当最初はちょっと申し訳ないなと思ったんですけど、途中でもうしょうがないからもう甘えるしかないと思って、もう一生懸命逆に甘えるごとに僕は
徹して本当佐藤君の人徳もありますよね。
いやいやいや本当に吉田さんも様々ですよ。吉田監督、
あと安川さんっていうね、
安川さんも僕は今回は初めましてだったんですけど、
演出部で、
うん、それこそあれですよね、その組とかの演出部、
あそうみたいです、
ね、やられたりとかしてて、うん、もうベテランだと思うんですけど、
あの僕ちょっとびっくりしちゃったんですけど、
はいはい、
初めの方で安川さん、
初めの方
初めの方で安川さんがですね、
はいはい、安川さん、はい、
あのしおりの家の近くで、
はいはいはい、
カップルが歩いてるんですよね。
はい、
そうで、そのカップルがいきなり狂ったようにチューし出すシーンがあって、で僕それ見た時にうわこれあちょっと伊藤潤二っぽい異世界を描いてるんだろうなっていう、でその
ありがとうございます。
そのカップルの男役が安川さん、はい、
まあ何を隠そう、
いやこれはですね
完全内トラですけど、
いやでもびっくりしましたね。うわこれ本当にやってんじゃんと思って。
いや、あれも衝撃シーンで、本編始めて10分ぐらい経
ってるから。そう。いきなりだからね。
いきなり唐突にカップルがチューし始めるっていうシーンがあって、しかもその、
しかもやばい、
チューが、
やばい
チューなんディープどころじゃないですよね。
そう、やばいチューなんだよね。
もう、ディープスロートみたいな感じ。
ディープスロートなんでディープスロート
って。まあまあいいや。すごいんですけど、で、なんで安川さんがやってるかっていう話を長すると長くなっちゃうんです
よ。元々、一瞬でお願いします。
あれなんですよ。
はい。
あの安川さんじゃなかったんですよ、もともと。
あ、そうなんですね。
相手役の、相手役っていうか、その女の子を、チューするカップルの女の子を、
はい、
土井かな子ちゃんって言って、その、
はい、
辻なぎ子さんの同級生の方がやってくれて、
はいはいはい、大学の同級生。
そうそうそう。もう、はい、あの土井さんもすごい芝居、すごいしっかりされてる方で、ちゃんとしたキャリアがね、
はい、
ある方なんですけど、
はい、
この、チューするためだけに呼ぶという贅沢な使い方をして、
いやでもあのシーンね印象的だからよかったですよ。
そうでも元々その相手役がそれこそ同じ同級生の男の子だったんですけど、
あそうだったんですね初めは。
彼が遅刻したんですよ、
はい、あじゃあ撮影する時間になって来なかった、
来なかった、
あそれまずいわ、
でも仕方ないから演出部の安川さんにすいませんって言って、
いきなり安川さんに決まったんだ、
いきなり安川さんにお願いして、安川さんもいいっすよって言って、
でも安川さんはさ、安川さん役得じゃないのそれ。
役得って言ったらなんかまあ、なんか安川さんの名誉的に大丈夫かなと思うけど、けどめっちゃやってくれて、二人とも。
うわ、あれノリノリ。
俺もっとなんかグダグダするかなと思ったら、もう完璧なチューを。
あれ何テイクやってたんですか。
いや、あれ、ほぼ1テイクですよ。
あ、すごいっすね。
確か。引きとより。
よりがやばいっすよね。
むちゃくちゃやってくれて。で、土井かな子ちゃんも、いきなり、もう、聞いてた人と違う人が、いきなり自分にめっちゃチューしてくるのに、
度胸ありますね。
すごい。もう土井かな子ちゃん
も、ね。度胸ありますね。
度胸、精神力がすごい。
すごいわ。
で、ちゃんとニコニコしてね、帰ってくれて。
すごいわ。
ほんと俺は申し訳ない気持ちしかなかったんだけど、よくやってくれたなと。
ちょっとね。
安川さんもね、終わった後に、この業界入って、もう十何年経つけど、こんな初めてですよ、つって。なんかこう、やりがいを感じたのか、よくわかんないけど、こう、笑顔を見せてくれて。
いやでもね、あれ
結果的に良かったのかな、みたいな。
あれでもカットされたらやばい。あれカットされたら、いや、ダメ。
あれカットできないです。
あれカットできない。
殺されますよ、
あれカット。あれ本当す、あれ、あれね、安川さん知ってる人にね、見てほしいんで。
そう、前半のハイライトの一つですね、あそこは。あの中。
そう、僕は安川さん知ってるから驚いたんですけど。
うわ、これ。知らない人も結構びっくりする。
確かにね。
唐突すぎて。
これで、
心的に面白いですからね。
これちょっと、謎の伊藤潤二ワールドがいきなり出てくるんで。
伊藤潤二って言われたらそうかもしれないですね。
そう、いや、伊藤潤二ですよ、もう完全に。
不条理っていう、突然の。
だから、もうほんと、まるっきり普通の日常の、その辺の、その東京の街並みの中で、いきなり狂ったシーンが、出るっていうのが、そう、本当にこれはもう、これも伊藤潤二だなと思いましたもんね。佐藤監督大好きな。そう、そこね、ぜひちょっと見どころですよ、皆さん。
ぜひ
見てください、
はい、本当に。あとは何でしょうね。
これ、編集どんぐらいかかったんですか？
編集は、言ってでも2ヶ月ぐらいですけどね、ギュッと詰め込んで考えれたらもっと1ヶ月か。3ヶ月間ぐらいダラダラやっちゃったんですけど、
結構効果音とか入れてました。
そうなんですよね。
自分で、
あ、いや、効果音は僕はほとんどやってない、
うん、
ほぼほぼ外注したんですけど。
あ、そうですね。
はい、本当お世話になってる人にお願いして、はい、いつも、うん、
撮影
すごい効果音のやつです
けど。あ、そうなんですね、うん、撮影の滝沢さんはこれもあれですよね、もういつも一緒にやってらっしゃる。
あ、そうですね、タッキーとはもう4作目ぐらいなんですけど、
大学からずっと一緒なんですもんね。
そうですね、
うーん、
上京してから一緒にやり始めてますね。むしろ大学いる時は僕全然違うことやってて、
あ、
上京してからタッキーとやってる。もう彼もすごい、いや、今回撮影の撮影カメラマンっていう点では、
はい、
手持ちで長回しするところ の、 その、
はいはいはい、
なんていうんですか、ワークがすごい上手いですよ。
あ、
なんか日常のなんていうんですかね、あれ、ああいうのってなんかその日常の切り取る感じ、
あ、はい、
とりあえずカメラずっと回しといてくれもらったやつを俺が編集でこう詰まっていくみたいなやつ、
よくB キャメが撮るんですけどね、そういうのね。
あれがすごい、濡れ場も今回あるわけですけど、その時もめっちゃ助かりました。なんかもうカット割らなくても彼のワークだけでどうにでもなるっていう、いいとこだけ使えば。
素晴らしい。何回かロケハンで見に行ったんですか？
2回ぐらい行きましたけど、ね、
その時にじゃあカメラ持って、
いやでも全然あれですよ、本当軽く
当日、じゃあ
ほぼ当日考えて、ね、パッとやってくれて、でそれがすごい良くて。
結構この暗礁に強いカメラだったんですか今回は？
はい、
暗礁に強い。
あ、そうです、ね、
暗いところに強いカメラ。
そうそう、バリカム LT っていう、
へ、
いや結構ねこれいいカメラなんですよ。でそれをまあちょっととあるルートでこう安く仕入れまして、そうですね。
あ、すごいな。そうそう、だからこれ暗礁が多い映画だから、そう、
だからアルファ7で行くのかなと思ってたんですけど、あ、まあそのタッキーもそのバリカム LT がいいっていうふうに言ってくれてたんで、じゃあやってみようかって。でもやったらやっぱ良かったっすよ。
よかったっ
すね、ノイズが、なんかそのノイズって粒子の感じがフィルムっぽいなと思って、個人的には。
その暗いところのシーンが？
暗いっていうか全体的に、そのずっとその乗ってるじゃないですか、そのノイズが。
はいはいはい、
あれがなんかフィルムっぽいなって。これ撮影詳しい人とか撮影部からすると何言ってんだって言われるかもしれないけど、個人的に素人目線ではフィルムっぽいってなって、テンション上がったんですよ。ザラザラしてる感じが。
あ、じゃあ大画面で見たら結構
それ、大画面で見ると、まあ、それこそあれですね、確かに言われてみれば暗礁、その暗いシーンとかで目立つかもしれないですね、ノイズが。その時にデジタルノイズっていうよりはなんかアナログのフィルムっぽい感じのが出てるかなと思うんですけどね。
ってことはじゃあまだあれですね、映画館スクリーンで見てないですもんね。
見てないです。
ああ、じゃあ楽しみです
か、ね。いや、楽しみですね。それ大画面で
佐藤監督もね
見た時にどうなるのかなっていう。
なるほど。いや、ありがとうございます。
Yeah.
ちょっと今回この初長編ドラマ映画として最後ちょっと意気込みというか聞かせてほしいんですけど。
意気込み。
はい。
そうですね。結構あれなんです。僕劇映画自体を撮る 劇映画で長編を撮るのがめちゃくちゃ久しぶりなんですよね。
はいはいはい、
もう9年ぶりぐらいか、9年ぶりぐらいで、それまでずっと短編30分とかそんなの多くて、
そうでしたね、
そうそう、そういうのが多かった中で、久々にこう長編ってなった時に、うん、とにかく好きなものを詰め込もうっていう、そのプロデューサーの意向とかでエッチなシーンがものすごく増えたりとか、
はい、
そういう大人の事情とも戦いつつも、はいはい、でもやっぱり自分でやりたいことも入れなきゃっていうのがあって、せっかくだから
それやっぱホラー表現
ですね、やっぱそこはホラー表現だったんですけど、やっぱそういうホラー表現の中でやっぱ幽霊っていうのをどうビジュアルとして作るかってことだったり、はいはい、幽霊をどう見せるか、
はい、
でそれがさっきエンティティの話になりましたけど、一人芝居なのか、
はいはい、
どうそれだけで済むのかどうなのかとか、その辺のカット割りだったり、まあそうですね、セリフもそうだけど、そういうシーン作っていくところとか、結構ね、野心的にというか、まあそうですね、一生懸命やったんですよね。その辺をやっぱこうホラー好きの方とかぜひ注目していただいて、エッチなシーンもすごいあるし、
はい、
ま、もうその松川がすごい一生懸命頑張って脱いだり、
はいはい、
あの幽霊とセックスしたりしてくれてるんですけど、
はい、
まあ、その辺が見どころである一方で、やっぱその、はい、僕の中ではやっぱそのホラー映画として一生懸命やりましたっていうこと、
はい、
とあとやっぱその日本でエンティティをあのやってる人もいるんですけど、結構やっぱり、うん、あの僕の作ったエンティティもちょっと面白いですよっていうのを
言いたいですね。だいぶでも本当日本のエンティティといえばしおりの任務って、ね、言えますよね今ね。
言ってほしいですね、これから。
確かに、
うん、日本版エンティティっていう、
うん、って言えますよね。
言ってほしい。
そういう出来になってますよね。
そういうちょっとね、今回ホラーの話をあんまり思ったよりできなかったんでちょっと申し訳ないんですけど、うん、やっぱ結構怖くしようと思ったところはちゃんと怖くなってるかなとは思うんで、はい、そう、あ、今日ね、一言も出なかったワードですけど、これ J ホラー。J ホラーってワードが一言も出なかったんですけど、これ J ホラー的な、珍しい、J ホラー的な表現もちゃんと僕はやったつもりなんですよ。と思ってたら、この間、あの、あるイベントで、
はい、
田辺さんがこの映画を紹介してくれた時に、
はいはい、
あの、今回佐藤天音は、90年代から脈々とこう続いてきた J ホラーの表現を全部ぶち壊した、それがすごいみたいなこと言われて、あ、そう、
それ
あれみたいな、なんか。
それ褒めてるんですね。
褒めてるみたいなんですけど、あれうまくいってない、うまくいってたら言ってないよ、よくわかんねえな、みたいな感じで。まあけど、田辺さんがね、この新しいホラーみたいなこと言ってくれてるのは、あの、ありがたいことなんで。
ああ、いいじゃないですか、ね。
ぜひその辺の、田辺さんの言葉も信じていただいて、ホラーとしても面白いということをね、こう信じていただいて、ぜひ劇場に来ていただければと思います。はい。
これだから、佐藤監督がいればもう直接感想言ってもらっていいってことですね。
そうですね、
はい、
面白かった、つまらなかった、まあまあだった、全部受け止めます。全部全部受け止めます。もう監督の責任なんでね、そこは。
いやー、もう本当いろんな人見てほしいですね、これね、
は
い、
ぜひ皆さん、あの劇場に来てくださった方は、
はい、
ホラーなんていうんだっけ、ホラー総選挙、
はいはい、あ、はい、
投票箱あるんで、
ああ、今回もやってるんです
か、ね、やってるんですよ。今回そのホラー秘宝祭りって何作品か、
はい、
6本ぐらいあるんですけど、
はい、
その6本どれが面白かったかって、面白かったやつ、一番面白かったやつはもう一回上映が増えるんですよ、は
い、あ、なるほど、
最終日に上映が増えるんで、はい、ぜひ僕はもう一回上映したいので、グランプリ取ったら上映できるんですよ。だからその投票箱があるんで、そのアンケート用紙手に取っていただいて、しおりの任務と書いてくれれば、しおりでもいいです。しおりだけでもいい。
なるほど。
しおりの、
分かればいいですね。
しおり、しおりの任務と書いていただければ、ありがとうございますという感じで。で、一人あの2票ぐらい投票していただいて。
これでも結構ね、他も大変ですよね。
はいはい、
他の作品も結構これ強気な。
いや、強いですよ。もうライバルがいっぱいですよ。
うん、
これは何としても勝たないと。
確かにね。
もうね、皆さんにかかってるんで、ぜひぜひ、
え、これ
投票してください。
5本見たら1本タダになるんだ。
あ、そうなんですよ。しかもこれ、そうそう、5本見たらね、1本タダになるっていう、この、東宝シネマズよりもね、こう、有料です、
ね。なるほどね。
タダでさえ1500円ですから。そうですよ。確か1500円だと思うんですよね。
あ、1500円なんですね。
ただね、初日だけ、あのイベント上映になっちゃうんですよね。
あ、なるほど。
開幕式込みの値段になっちゃって、
なるほど、
いろんな役者さん、この他の作品の役者さん来るんですけど、 それこそ残念なアイドル はゾンビメーカーよく似合うっていう作品 の、 あの品戸さんとかも多分いらっしゃるだろうし、うん、森田亜希さんとかね、
あの演技の、あ、森田亜希さんね、
はいはいはい、あとバンプは中村紫音、中丸紫音さんも多分いらっしゃるだろうし、いろんな方が来てそのごったになるっていう面白いイベント付きのために、
なるほど、
2000円になります。
なるほど
初日だけ、
まあしょうがない、ね、
初日だけ2000円になります。ちょっとそこはご了承いただいて、その分多分皆さんからサインもらえると思うんでちょっとそこはご了承いただいて、小中千秋も来るかもしれない。
あ、すごいですね。
もしかしたら
小中兄弟、
小中さんが来るかもしれない。カズヤさんは絶対来るんで、カズヤさんからの、あのね、あの、ウルトラマンファンの方とか、
確かに。
カズヤさんのファイン、サインがね、こう、もらえるかもしれないんで、
うんうんうん、
ぜひ来ていただいて、はい。なるほど。しおりの陰夢、8月24日から、キネカ大森で公開します。で、シアターセブン、シネマスコーレ、名古屋、大阪ですね、そこでも上映されますんで、こちら、
ね、これタイムテーブル出てるんですね、もうね。
あ、出てます。
何時に上映ってね。
何時に上映出てます。なるほど。ホームページ見たら一発で分かるんで、まとめてくれてるんで。
夏のホラー秘宝祭り2019。
そうです。
なるほど、了解です。
ぜひぜひ。
これいろんな来てほしいですね、いろんな、ね、
いや、本当にね。来てほしいですね。
いや、ちょっと今いろんな見どころ喋りましたけど、これ、本当見たくなったんじゃないですか、これ皆さん、聞いてる方は。
そう思っていただけると。
いや、ぜひ来てほしいですね。
もう幽霊とセックスっていうだけでもう全てこと足りる宣伝な感じもするんですけど、まあ本当にね、いろんな表現をしてるんで。表現とあと体当たりと体、
75分だよね
ぜひ見てください。75分、そう、もう駆け抜けるんで、
本当駆け抜けるよね、うん、一瞬で終わっちゃったもんな。
本当は90分ぐらいあっていいんですけど、うん、せめてね。
いや、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はちょっとこのぐらいの感じで、
エッチなものと怖いものがいっぱい見れます、しおりの陰夢ぜひ劇場で
ぜひ見に来てください皆さん。
劇場で
お願いします。
はい、ありがとうございます、稲穂さん。
いや、じゃあこれぐらいで今日はじゃあ終わりということで、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。またお会いしましょう。
は
い、
今日のゲストは、映画監督の、佐藤天音監督でした。
お疲れでした。ありがとうございます。
失礼します。
はい、
皆さん見に来てくださいね。
ぜひぜひ。
失礼します。